ただ器の中にあるものを施せ、そうすればあなたたちにはすべてのものが清くなる。今日与えられた御言葉は、この前の10章35節にあります。あなたの中にある光、これの、点検方法、これについて教えてくださっている箇所であります。ちゃんと光が点灯しているか、光の方が点検し、そしてちゃんと動いている。大丈夫だ、そう、保証をしてくださっているわけであります。この光は私たちの中でも輝いています。私たち自身を外側からも照らし包んでくださっている。内側でも外側からもしっかりと働いてくださっている。そのことを確かめるのがキリストとの出会い、礼拝でしょう。そして改革派の教会の中にはこのことを御言葉によって絶えず改革される、こう表現する改革派の教会もあります。御言葉によって絶えず改革される、この希望を信じて一緒に御言葉を聞いてみたいと思います。このイエス様の教え、この舞台はイエス様がファリサイ派の人から食事に招待され、その家に出かけて、着席した、その、ところから始まっていきます。そしてきっかけはですね、聖書のある通り、イエスが食事の前にまず身を清められなかった。これにファリサイ派、招待した側のファリサイ派が反応しているわけであります。ただ、聖書をご覧になると分かるように、この37節から54節まではファリサイ派と律法学者へのとの、論争が始まっていく。ただそれを細かく、分けました。まず今日の部分、それから来週がファリサイ派、そして45節以下律法の専門家たち。じゃあ今日のこの教えはファリサイ派への教えなのか、それとも教会としてキリストとしてキリスト者としての教えなのか、そう考えた場合にですね、今日のところはファリサイ派への教えや律法学者の教えではなくて、ここにいるキリストを真似しながら生きる信仰者一人一人へのお手本と教えである。それへ今日のところ、41節で分けたわけであります。テーマは身を清める。ここで使われているギリシャ語はこう、外から帰ったら手を洗うとか顔を洗うとか、そういう、洗うという単純なこと、単語ではありません。バプテスマ、洗礼の受け身形が使われている。単なる食事をするだけなのに全身を水の中に沈める、一部だけではなく頭まで すっぽりと水の中に入る。そのバプテスマの受け身形が用いられています。主イエスは私たち一人一人にマナーや儀式としての手を洗う、その洗いの意味を、これが神の国、御心、教会の教えなんだ、そう取り戻すために、まず外側からこの言葉に、そしてこの言葉を聞く、この言葉を生きる私たちにスポットライトを当ててくださっているわけであります。どうしてか、私たちの中でやっぱりどこか自分自身ファリサイ派になってしまう、その弱さを引きずって生きているからではないでしょうか。新学生になって新学校に入った時に学生寮に住みました。全国から集まってきた献身者たち、一つのところで生活を共にする。3ヶ月ぐらいしてですね、私自身は非常にマイペースで楽しんでいたわけでありますけれども、気がついたらですね、あ、下手したら自分たちはクリスチャンじゃなくてファリサイ派になってしまう恐れがある、そんなふうに感じたことがあります。それぞれ自分の正しさ、自分の解釈、自分がこれが一番だと思っている、そういうものを持って生活をしている。そうするとですね、献身者や信仰者の集まりというよりもファリサイ派の集まり、どっかでそんなふうに横道にずれていってしまう、そんなことを感じたことがあります。同じようなものが私たちの中にもあるんでしょう。それはどういうものか、ファリサイ派の人は身を清める行動をしなかったイエス様を不審に思う、驚き以上に疑わしく感じている。何かしら私たちも自分の基準、許されているんだから、信仰者なんだから、そういう自分自身の基準を持っていると、それに合わない事柄、それを不審に思う。こいつ本当にクリスチャンなのか、そんなふうに疑わしく感じる。そういう弱さを私たち抱えながら、それでもイエス・キリストの一言、教え、祈りによって、そういうこだわり、潔癖さ、いろんなものから解放されて神のものにされている、そのことに気がつかされていくわけであります。ファリサイ派、マルコの7章にはこんな言葉があります。ファリサイ派の人々をはじめユダヤ人は皆、昔の人の言い伝えを固く守って、念入りに手を洗ってからでないと食事をせず、また市場から帰った時には身を清めてからでないと食事をしない。 その他、杯、鉢、銅の器や神台を洗うことなど、昔から受け継いで固く守っていることがたくさんある。律法をベースにした生き方をしてきたはずであります。ただ、律法を中心にしている。神の言葉を中心に生きてきている。それがいつの間にかマナーや作法、その伝承にすり替わっている。今お読みしたところでも、念入りに手を洗って バプティス、それから、身を清めるバプティゾをしてからでないと食事をしない、きれいになってから出る、全部丸ごと水で洗われる、その言葉が使われている。それは清潔とか小綺麗とかではなく、本来身を清める御業っていうのは神様の御前に出る、そのための備えであります。神様の御前における意味、そこに出るために身を清める。今日礼拝準備のためのお祈りの時に詩編の一箇所を読みました。魂を沈黙させる、これも神様の前に出る、そのために自分自身を捨てる、神様に預ける、そういう清めるための備えであります。ただその大きな目的、大きな喜び、これを抜きにしてマナーや作法の伝承にしてしまう、清めのバプテスマにおいてもそれを人間の理由としてしまう、私たちもつい犯している愚かな姿であります。外側をいくら磨いても内側を支配しているのが自分を基準とした信仰である。そうであれば神様の言葉にどこかしらまさかという気持ちが残ってしまうだけであります。そうすると神様の言葉、キリストのあだ名、これに対して受け身になって生きるという謙遜や謙虚さ、恐れが全く育ってこない。いくら外側を装ったとしても内側が全く正反対であれば、分別を起こしてしまっている。最初の教会に赴任したときに自分の親ほどの長老やその家族から、先生メッキはあかんで、ほんまもんになりや、 そうよく葉っぱをかけられて祈られました。祈ってもらいました。メッキはあかんで、外側がごまかせても内側が新しくされていなければ、主の言葉によって生きていなければメッキになってしまう。上から与えられるすべてに対して受け身系になることができない、ファリサイ派の生き方であって、同時に私たち引きずっている生き方だろうと思います。自分が正しいと思う枠の中から一歩も出ることができない、自分の基準で枠の中に入るものを取捨選択している、そういう自分自身改めて思い起こします。あなたの中にあるものは何ですか？あなたを照らしているものは何ですか？それが今ストップしているのではない、遠ざけている、そのことを思い起こしなさい。このような人間に対してイエス様は、ただ器の中にあるものを人に施しなさい、そうすればあなたたちにはすべてのものが清くなる、こう断言してくださいました。ただ器の中にあるもの、私たちが必死になって蓄えたものではなく、自分で作り出したものでもなく、天から与えられている、あなたの中にある光のことであります。自分を中心にして生きる人々の内側は強欲と悪意に満ちている。非常に厳しいイエス様のお言葉でありますけれど、強欲とは無関係の中で独占していく行為や考え方、相手のものを自分のものにしてしまう、そしてそれを受け入れられずに、こんな自分は許されない、そんな方に決めつけてしまっている、それが、強欲の、ここで言われている強欲の意味でありましょう。自分が頑なである、自分の基準で許されている許されていないの、そこに固く立ってしまっている、そうすると神様との関係が壊れてしまっているわけであります。また悪意っていうのは、これもちょっと大げさな訳だなと思うんですけれども、ある意味横島、そういう状態であります。本質から外れて落ち込んでって言ってもいいかもしれません。やっぱり自分自身ペースで生きている、それが、横島。でもイエス様のお言葉は、そういう自分の中にある悪いもの、人に与えなさい、意地悪なこと、嫌なこと、これを誰かにするっていうのはいけないことだ。小さい子供でも十分に 知っていることであります。そういう中身、整えられていない、清められていない、喜んでいない古い中身を人に施す、これがイエス様のお言葉ではありません。人に施しができる中身に変えられている、そして実際に変化した中身を、この中身を人に施していく、内側を変えられた、変えられた内側を、この内側を人に与えていく。イエス様はここで私たちに二つの変化を求めていらっしゃる。一つは中身を完全に入れ替える、清められている、そういうふうに完全に入れ替えていく。そしてもう一つは、この入れ替えた中身を人に与えていく。神を愛し人を愛する、この愛の完成形、これを求めていらっしゃる。神の国で生きることを願ってらっしゃる。それはご自身が中にある光であり、同時に外から照らし出す光だからであります。光が当てられて、自分自身のやましさ、それがキリストのものとして新しくされている。自分の古さがこっぱみじんに潰されて、キリストが内側の光として住んでくださっている。今月示された礼拝召喚の言葉、ここにお前たちがエジプトを出た時、私がお前たちと結んだ契約がある、私の霊はお前たちの中にとどまっている、とどまっている、神が、キリストが、聖霊がとどまっている。ポンコツの土の器かもしれない、年齢を重ねるごとにいろんな弱さや、それがほころびが始まっていく、そういうポンコツかもしれない。でもそこにとどまっているのは自分自身の、こだわる自分ではない、神のものとされた新しさ、光、霊、神によって、神様に愛されていることによって、この愛を生きる、そういう中身が私たちの中にとどまっくださっている。同時に外側からも私たちを照らし出してくださっている、啓示の光でありましょう。 これによって私たち、神を愛する、人を愛する、そして自分自身も愛する、愛に生きるものへとされていく。内側の光、外側からの光によって歩み始めたときに、内側も外側も器そのものが丸ごと変えられていく。清くされ、神のものとして清められて取り分けられている、性別されている、あのキリストの十字架によって神のものとして取り分けられている。感謝と恐れを持ってこの神様、解放の御業、救いの御業を喜び始める。テトスへの手紙には、清い人にはすべてが清いのです、一点のやましさもない、それはすべてをうちの内側にある光であるキリストが生きてくださっているからであります。先週週間本当に台風の進路をいろいろ気にして、天気予報をずっと見ていました。台風の目、あれがはっきりするとかなり、勢力としては強いと言われています。私たち許されたものとして、罪から解放されたものとして、悩みやまた思い煩い、不安、そこから自由にされたものとして、自分自身からも解放されたものとして、うちにある外にあるキリストの光を明らかにして生きていく。これが今日この教えでイエス様によって求められている信仰者としての生き方でありましょう。自分自身の中にキリストがとどまってくださっている、外側からもこの光が照らし出してくださっている、このお方が十二分私たちを罪を洗い流し、罪から救い出して清いものとして神様の御前に出るために働いてくださっている。原稿録十章にコルネリウスというイタリア人の軍人のことが出てきます。彼のことを聖書はこう評価している。信仰心厚く、一家そろって神を恐れ、民に多くの施しをし、絶えず神に祈っていた。信仰者で、そういう信仰者であると紹介されています。内側から、外側から力を発揮する光によって、生きている、歩んでいる、考えている、そういう人であることがわかります。聖書はこの内側の光、外側の光、 一つの光によって生きる人を認めている。面白いのはここに多くの施しをする、そう書かれている点であります。キリストに出会い続け辿っていく信仰生活、与えられたこのキリストを人に与えていく、真が見える生き方へと私たちは作り変えられている。自分を見せる、自分を鍛える、そういう生き方から解放されて、私たちは目であり心であり光であるキリストと共に生きる、受け身になって生きることでキリストを与えていく、人に与えていく、この神の愛の生き方、この新しい週も続けていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。神様、御言葉をありがとうございます。私たちの信仰者としての歩みを照り出してくださるキリストの光をありがとうございます。聖霊の光をありがとうございます。どうかこの光の働きによって神の国、神の愛を新しく生きるものとされている、そのことを覚えてありがとうございます。どうぞこの神の国の愛の生き方を、この不安や恐れや不思議さで満ちている地上で生きる私たちに、より一層光を与えてくださいますようにお願いいたします。このお祈りを感謝して救い主主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。